寺子屋たっちゃん。
今日は天皇誕生日、休日の朝です。おはようございます。
おはようございます、休日聞いてくださってる人、まあね、ちょっと増えてるのかもしれないけど、あるいは減ってるのかもしれない。じいちゃんに教わったことからいろんな話をしてきたんだけど、まあ、ちょっと今日はその話から外れるんだけどね。じいちゃんに教わったことってやつから外れるんだけど、まあ、静岡雪が降んないんだけど、やっぱり冬っていうと雪だよね、雪。でその雪っていうとね、俺人間のそのなんていうかな、悲哀、寂しさ、雪がしんしんと降るっていうじゃんね。その暗さ、寂しさ、それからもう一つは雪景色という明るさで、それだって見方によってその人の精神状態によっていろいろ変わっちゃうと思うんだけど、その雪にまつわってね、パッと思い浮かぶことがあってね、奈良山武士公って深澤七郎さんって人が書いた姥捨山っていうね、そのある日本の昔の部落に残った、弱い70になった時には自分の母親父親をね、裏山へ捨てに行っちゃうって、要はそういう話があって、名作だよね、奈良山武士公っていう。1958年、これちょっと調べたんだよね、1958年、松竹の木下圭介、これも名監督だよ。でその時の主演が田中絹代、高橋定治ね、田中絹代さんなんて往年の名女優で、それがリメイクされたのが1983年、東映、今村翔平監督、坂本澄子、尾形健と坂本澄子、この時1歳違い年齢が、それが親子の役割を演じた。坂本澄子、そのおばあさんの役割を、役をするのに前歯4本削ったと。でそのぐらいの熱の入れ方だったね。でまあその実は脚本を書いた人が日下部五郎さんという人、この日下部五郎さんって実は脚本家だもんだから、日本は監督とか俳優さんは売れるけど企画家とか脚本家ってあんまりピンとこないじゃんね。で日下部五郎さんってのはすごい人でね、東映のドルバク時代を築いた人、まあ今の人知らねえだろうけど、まあ、高倉健さんは知ってる。でこの高倉健さんが、まあ、万年太郎ってやつでデビューして、その後日本橋脚伝シリーズってやつよね、からじしボタンで、それから網走万が一、そんなのね、要は高倉健さんが主演の日本橋脚伝シリーズ、その脚本家日下部五郎さん、それからみんな今知ってる藤純子さんって、あの寺島しのぶのお母さんで、昔は藤純子は藤恵子の藤を書いて、で今はトム司の藤純子ってね、藤澄子ってね、あのひぼたんバクトシリーズって、あの要は藤純子は女の薬剤さんやってたのね、あれ綺麗だったよ、東映で俺大好きでよく見にしてた。その後小枯らし紋次郎ね、これは中村敦夫さんがやって、これ笹沢佐穂さんで、笹沢佐穂さんの原作で、さらにこっからがもう俺は大好きなんだけど、その日下部五郎さんが書いた脚本、仁義なき戦い広島ヤクザ編、これ東映ドラマ、つまり高倉健さん主演、藤純子さん主演、その要は日本の古い侠客、要はその男の悲しみ、男の苦しさ、義理と人情を計りにかけりゃっていう時代から、義理も減ったこともねえわっていう仁義なき戦い、それが東映のドル箱になったのね。それの日下部さんっていう人が作ったのね。でちょっとこう話が戻っちゃってさ、あちこち飛んでちゃって悪いけど、今村翔平のそのさっき言った、奈良山節子でカンヌ映画祭でパルムドール賞っていうの取ったのね。これパルムドールってなんかあの金の城ですね、パルムドール、そういう意味だそうで、で実はこの時カンヌの映画祭に日本から2作品が出展されてた。一つは大島渚戦場のメリークリスマスってやつで、デイビッド・ボーイと坂本龍一が音楽をやって、ビートたけしが出て、で今年のってその年の1983年、カンヌではこのパルムドールはフィルムジャポネだと、つまり日本のフィルム、つまり日本の映画が撮るだろうっていう前評判で、そのフィルムジャポネは戦場のメリークリスマスであって奈良山武士公ではない。だからその要はそれを作った大島グループ松竹で、松竹が全社挙げて要は豪華版で出かけてったって大島さんたちね。ところが東映はどうせお前大島が作った映画撮るに決まってんだからお前らんな撮れないよって言ったら、今村翔平監督も撮れないものカンヌまで行かないよって今村さん行かなかった。で日下部さんが主演の坂本さんだけ連れて2人で行って、 で現地の東映の社員と向こうで出会っ会ってちょほんと細々と言ったんだって。松竹はそれに対して大島グループはもうファーストクラスで行くわ、やれ 大宣伝費を使うわ、すごかったんだって。ところがね、カンヌ映画祭、どこの映画祭もそうだけど試写会っていうのは試して映す、そんで本映写で試写会の時から急にその奈良山武士校がなんか噂に登り始めた。つまり日本の文化奪捨て、事実でこれってなんだ、キリスト教世界にはないだよ、要は罪だから人を殺すなんて罪。ところが奈良山武士校の中に生きてる思想っていうのは恥の文化じゃん、生き恥を晒したくねえ。昔70なんてのも本当のおじいちゃんおばあちゃんだってね、今70若い人いっぱいいるけど、だからその頃の話だからって。それで結果としてはそのパルムドール賞を取るまでのいきさつがね、記者会見で本当は試写やって、で記者会見があって宣伝のパーティーがあって本会場の正式上映という段取りがあるんだって。そんなことは知らなかったけど、でその試写の段階から評判が立ち始めて、で正式上映の時にはもう大変だった。そのシーンと静まり返った場内で最後のおりん、まあ、坂本堤子なおりん、おりんばあさん、それが息子で達成尾形健、これが背負って山へ捨てに行く。いやこれ本当はその捨てに行く場面がものすごい長くて、あとですごいカットしたらしいんだけど、その部分ではもうすすり泣きが起きてきてね。で終了時にはスタンディングオベーションだったっていうんだね、そのカンヌの映画祭の会場が。でパルムドール賞ってやつを獲得したっていうんだね。でこれはカンヌの死の紋章でね、パルムドールっていうのは金の城ってやつね。でその時に実はここでちょっと勉強になることが、記者会見でね、日下部五郎さんはね、外国人に映画の背景を説明したと。でその背景を説明した時に通訳に立ってくださった方がセシル・サカイさんっていう日仏のハーフだって。で現在その方はフランスの大学で日本語を教えてるって言うんだけどね、その方がね、そのうまい、そのなんていうか、その通訳をしてくれた。でその日下部さんが話をした外国人記者にその映画の背景を説明したのは、日本の文化であったその北条記に流れる無常観だとか、行く川の流れは絶えずしてってね、しかもとの淀みに浮かぶ歌方はか、かつ消えかつぶし、しかも元の水にあらずってやつね、北条記に流れる無常観、それから西行法師の歌も、俺西行法師ってのはあんまりなんか古今和歌集とかなんとかってよく聞いちゃいたけどピンときてくなくて、この年になってくると結構面白いんだよね。風誘う花の行方は知らねども、惜しむ心は身に留まりけり。風誘う花の行方は知らねども惜しむ心は身に留まりけり。花が風に吹かれて散っちゃうと、でどこ行くのかなと思いつつね、それは自分の心の中に何か残っちゃったな。浅野匠の神知ってるよね、12月だ、おちょうどじゃん、12月14日打ち入れ終わっちゃった。風誘う花よりもなお我はまた春の名残をいかに問やせん。多分その浅野匠の神は西行法師のこの歌からこれ引っ張ったんだろう。風誘う花よりもなお我はまた春の名残をいかに問やせん、要は花の行方は分かんないで、なお俺はこのその春の名残をどうやって自分の心の中へ収めたらいいんだろう。だから吉良康介の死を打ち漏らした、それに俺はすぐ切腹、2時間後だって言うからね、切腹は。だから本当に辛かったろうなっていうことをね、というようなこと、東洋の無常観っていうやつを、まあその要はカンヌで日下部さんが説明した。で要はそこの文化はさっき言った生き恥を晒したくない、それからその決意っていうのは日本の恥の文化によるで、その映画を作った決意、それは日本の恥の文化によるっていうことを説明して、それをうまい具合にセシルさんがその説明をしてくれたね。日下部さんがおっしゃったその日本の文化っていうやつ、それが認められてパルムドール賞を取ったっていうんだな。なんだかこうもう今日これで時間になっちゃいそうだから、これまた来週だね。2週続けて恥の文化みたいな、日下部さんの映画を通じて、それから広島仁義なき戦いを経て我々が今あるっていう、その来週また続きやりましょう。
天皇陛下のお誕生日にふさわしい日本の心。
あ、いいね、さすがだね、そのコメントが。ありがたいね。